古川ほのかのノープロブレム。皆さんこんにちは、古川ほのかです。この番組は古川さんがリスナーの皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。明けましておめでとうございます。2025年初めての収録になります。今年もこのゆるく楽しく可愛くをテーマにしている古川ほのかのノープロブレムをごひいきにどうぞどうぞよろしくお願いいたします。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは古川ほのかのノープロブレム、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクリニックの提供でお送りいたします。古川ほのかのお便りコーナーのお時間です。はい、このコーナーは古川さんがリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。いつもはこのお便りコーナーの後にフリートークって言って私のあのしょうもない話とかもしてるんですけど、今回皆さんにねメールを募集したらすごいたくさん送ってくださって、もう全部紹介したいぐらいなんですけど、その中からね選んで紹介していきます。なので今日はお便りコーナーをいっぱいやろうかなって感じです。皆さん、今回のテーマは2024年の懺悔を教えてくださいっていうテーマで募集したら、なんかすごいいっぱい来て、やっぱみんなあれ、オタクって懺悔しつつ生きてるのかなみたいな、このテーマにするとすごいいっぱい来て私びっくりしちゃったんですけど、もうみんなの懺悔をね今日は紹介していきたいと思います。はい、では紹介していきます。ラジオネームのっちさん、古本のさん、今年もよろしくです。さて、去年の懺悔とのことですが、一つだけありました。2024年最強のイベントであったであろう古川ほのかバスツアーに参加できなかったことです。半年以上前からその2日間はすでに予定が決まっていたので、涙を飲んでの不参加となりました。さらにバスツアーから続けて開催された水着撮影会も2日間の予定で疲れてるだろうなという理由から参加できたのに参加しませんでした。今ここに懺悔いたします。ちなみに今年も9月の3連休はすでに埋まってるのでイベントとか入れないでください。そういえば古本さんは何か懺悔するようなことありましたか？知りたい知りたい。はい、なんかこの懺悔をなぜ募集したのかっていうと、去年の末にトークイベントを私やらせていただいて、で石原のぞみちゃんと葵吹ちゃんと美穂奈々ちゃんの4人でイベントをやったんですよ。その中の1個のコーナーで2024年の懺悔をこう1人ずつ行って浄化しようみたいなコーナーがあって、で1人ずつ行って行ったんですよ。で私ももちろん言ったんですけど、なんかこう、もう私たちだけ懺悔するのはちょっとアンフェアなんじゃないかなと思って、こうそれをねただ笑って高みの見物みたいなしてたオタクたちも絶対懺悔あるだろうと思って、こうみんなの懺悔も聞きたいなと思って募集させてもらったんですよ。なので私の懺悔もね、またみんなに伝えようかなって思うんですけど、いやなんかさ、いやもうなくて、2020年の懺悔がもう現場のスタジオで、すいません、おしっこしながらお風呂入ってます以外に懺悔がもうそれ以上なくて、すごい探したんですけど、すいません。でも今年のお正月に一個ありました。このトークの最後にお伝えしたいと思います。はい、では続いてのお便り読んでいきます。ラジオネーム北斗さん、明けましておめでとうございます。楽しいトークを今年も期待しております。去年の懺悔を教えてとのことなので懺悔します。兄と久々に会った時に趣味の話になり、今ハマってることある？と聞かれ、推し活と答えたのですが、え、誰の？という返しに古川ほのかちゃんと答えられず、とっさに某有名女性アイドルグループの名前を言ってしまいました。古川ほのかさんは大変申し訳ございませんでした。誰？ねえ、誰の名前言ったの？いやでもさ、言えないよね。え、誰の推し活してんのって言われて AV 女優ちゃんの名前言うの結構勇気あるかも。確かに。え、誰の名前言ったんですか？坂道グループですか？もう堂々と、いやもう僕はもう AV 女優が好きですと、 AV が好きで、その中の古川ほのかちゃんが好きですと、イベントに参加してバスツアーに夫婦で行くぐらい好きですと言ってほしい。今年は懺悔してください。私もね、こういう時に堂々と名前言って、ああ知ってるよって言ってもらえるぐらいには今年は活動頑張ろうと思ってるので、一緒に頑張っていきましょう。ラジオネーム鈴木さん、ほのちゃんこんにちは。去年の懺悔ではないですが、懺悔を一つ。今まで身長を聞かれた時に170センチと言ってきましたが、正確には 169.8 センチです。まあ実質170みたいなもんだから許して。言うならば A カップの女の子がトップとアンダーの差が11だし、実質 B カップだから A やろ的な感じだと思うんですけど、どうですかね。悔い改まった方がいいですか。それでは。いや、これはね、言っていい。 169.8 もあったらさ、もう朝と夜で身長そんな変わるじゃん。その朝は170あるかもしれないから、これは全然言っていいと思う。私もね、本当は B カップなんですけど、ウィキペディアは多分 C カップになってて、もうどんどん嘘が出てくる。本当のことはもう何一つないんじゃないかってぐらい、もう私のウィキペディアって嘘ばっかりで、もうみんなにもね、本当に嘘ばっかりついてて、今年は、だからもう嘘をつかない。もう全部本当のことしか言わない。それを目標にしてる。もうだから169センチの人が170センチなんて可愛いもんですよ。本当に私なんて B しかないのに C とか言ってるんですから。もうおあいこですね。今年はお互い正直に生きていきましょう。はい、では続いてラジオネームジェネさん。古川さん、明けましておめでとうございます。2025年が始まって少し経ちますが、この場で私の懺悔をさせていただきます。ほのたんのイベントにどうしても行きたいがために架空の親戚を亡くならせてしまい申し訳ありません。その日は出勤をしてほしいと上司に言われていましたが、イベントに行きたい欲が勝り休みをもらうことを決意。しかし普通の理由だと休みがもらえないことを悟ったので、架空の親戚の法事に参加する理由でお休みをもらいました。架空の人物とはいえ亡くならせてしまったので、この場で謝っておきたいと思います。大変申し訳ございませんでした。いや、素晴らしいですよ。ほのたんのイベントに行きたいために親戚を殺して来てくれてありがとうございます。今年もね、ガンガン殺してガンガン参加しに来てください。やっぱね、そういう理由でもないとお休みってなかなか取れないかったりするんで、もう私もね、いっぱい嘘ついてバイトとかも休んでたことあるので、今年もガンガン殺していきましょう。よろしくお願いします。はい、ではラストのお便りです。ラジオネームネクラの大悪党さん、ほのたん明けましておめでとうございます。今年はまだ初ほのたんできてません。そんな懺悔は置いておいて、去年の懺悔です。僕には顔が好きでフォローしている女性インフルエンサーがいるのですが、なんとその女性インフルエンサーが昨年末インスタグラム内にて彼氏の公表をやってのけたのです。いるだろうなぁとは思っていても、いざとなると話は変わってくるじゃないですか。僕はそれ以降、彼氏の出てくる投稿にはいいねをせず、彼氏の出てこない投稿にはいいねを押してしまう人間になっています。この場でしか言えませんがごめんなさい。そんな飛行を重ねながら年を越してしまいましたが、僕はこのままでいいんでしょうか。教えてほのたん。ほのたんは人の幸せをいいねできますか。今年もラジオ楽しみにしてます。いや、この人だいぶ優しいと思いますよ。私だったら、もし好きな、じゃあ男性インフルエンサーが彼女いますって言ったら、もうフォロー外しますもん、絶対に。もうまだフォローしてて、しかも彼氏が出てこない投稿にはまだいいねもしてるって、相当優しいと思いますよ。いや、僕はこのままでいいんでしょうか。人の幸せがいいねできませんみたいなの書いてありますけど、十分できてます。本当に。だいたいこのインフルエンサー活動してるのに、もう彼氏の公表なんて絶対しなくていいじゃないですか。もうフォローを外してもおかしくないのに、もう彼氏の出てこない投稿にはいいねをし続けてるの、だいぶ優しいと思います。私は人の幸せ全然願えないので、多分これ逆だったらフォロー外しちゃうんですけど、このまま優しいネクラの大悪党さんでいてください。では最後に私の懺悔を言わせていただきたいんですけど、この間お正月でしたね。お正月といえば実家といえばお母さんだと思うんですけど、私お母さんにこの今の仕事のことを言ってなくて、もう2年半ぐらい経つんですけど、セクシー女優をやってるってことを言ってないんですよ。で、一体何をしていることになってるのかっていうと、働 いていないことになってるんですよ。なので毎年実家に帰るたびに、なんかあんたそろそろ働きなさいよみたいなことをこう毎回言われてるんですけど、いやお母さん私働いてるんですけどとかはまあ言えなくて、うん、そのうちねみたいな感じでのらりくらりかわしてて、じゃあ働いていないのに収入はどうなっているのかと、一人暮らしして普通に帰ってきたりとかして服とかも着てるわけじゃないですか。じゃあその服はどうやって買ってるのってことになるじゃないですか。じゃあどういうことにその辺はなってるのかっていうと、もう架空の物語を作っていて、私はそのすごく優しい彼氏がいて、そのすごく優しい彼氏が生活費を全部出してくれてて、その彼氏が家賃を払ってくれて、彼氏が服とかも払ってくれてるから、なんか私働いてないんですけど、このすごく優しい彼氏に養われてなんとかなってますっていうことにしてるんですよ。でもすいませんお母さん、私はもう2年半ずっと嘘をついてて、もう働いてないって言ってたけど本当は働いてるし、家賃も全然自分で払ってるし、服とかも自分で払ってるし、もうめちゃめちゃ普通に自立をしてるんですけど、もうそんなことをねちょっとお母さんに言えないので、ちょっと彼氏がいるっていう設定にしてて、このさっきのインフルエンサーさんの彼氏の話をめちゃめちゃ責めたんですけど、すいません私もお母さんにめちゃめちゃ嘘をついてます。さっきもう嘘をつきませんって言ってたのに、彼氏いないのにまた彼氏いるって言って、ファンのみんなにもなんかその初体験はサッカー部の彼氏とでしたって言って、全然彼氏もサッカー部の彼氏もどっちもいないのに、もう毎回彼氏について嘘をついてて、お母さんすいません、本当はセクシー女優をしております。いつか胸を張ってね言える日が来ると信じて、今年はお仕事頑張っていきたいと思います。以上、古川さんのお便りコーナーのお時間でした。古川穂香のノープロブレム、そろそろエンディングのお時間です。ちょっとねまだ喉風邪ひいてて聞きづらいところがあったかもしれないんですけど、次回までに直しておきます。告知が珍しくあります。私のやっている、アイドルユニットミールナフロムお月ちゃんの歌のリリースイベントがあります。2月にですね 1,2,3,4,5 6日間全部であるんですけど、東京で一番最初のイベントが2月5日の水曜日にあります。今までね私のイベントに来るのちょっとハードル高いよっていう人も、ライブだったらフラッと見に来れるんじゃないかなと思うので、もしこのラジオ聞いてる人で興味のある人はフラッと遊びに来てくれると嬉しいです。待ってます。今年は去年以上に飛躍の年にできるように頑張りたいと思います。毎年言ってるんですけど、新年の抱負が毎年いい意味で現状維持っていうのを掲げてて、やっぱ現状維持できるだけでもすごい世界なのかなとも思っているので、今年もねいい意味でこのままのありのままのほのたんで入れたらいいなと思います。今年も1年間よろしくお願いします。それでは古川ほのかのノープロブレム、今日はここまでです。ここまでのお相手は古川ほのかがお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。